はい、今夜も始まりました2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
何回か前に黒猫さんの愛した9人の女っていう回やったじゃないですか。
はい、
その感想を誰かくださってたんですけど、
ええ。
前田亜紀入ってないんだっていう。
それ見ましたけど、うん、そのポスト、前田愛って書いてませんでした。
それ間違いなんですよ、多分。黒猫さんは、前田姉妹で言うと前田亜紀派なんで、
ええ。
はい。僕は、愛と亜紀の、ダブルスタンダードでやらせてもらってるんですけど。
いやいやいや。
黒猫さんは圧倒的に前田亜紀ちゃん派なんですけど、バトルロワイヤル出てた方の、1に出てた方のね。
ええ。
2にお姉ちゃん出てるんですけど。
確かに出てましたね。
はい。前田亜紀入れ忘れてませんかっていう。どうですか、その辺どうでしょう。
前田亜紀ね。
その辺いただいても大丈夫
です。いやいやいやいや。前田亜紀入れるとしたらもう前かな、本庄さんより。
ああ。子役でしたからね。
うん。
その9人のうちで黒猫さんの9位って誰なんですか、うん、その愛した度9位。
愛した度9位？
うん。
坂井美紀かな。
ああ、白線流しの。
うん。
岩佐真由子は坂井美紀より上ってことになるんですか？
その上が岩佐真由子かな、じゃあ。
ああ。坂井美紀を外して、前田亜紀インなんじゃないかっていう考察が今ネットであるんです、
ね。いやいや、もういいから。どうなんですか、考察は。
その辺どうなんですか、前田亜紀は。
本当に、
忘れてたんじゃないか。
ええ。
忘れてたんじゃないんですか。
いやいや、頭の、まあ、片隅にはいたんですけども。
うん、
やっぱりその、ええ、学校を早退して、家に帰ると、もう、ジャストのタイミングで白線流しが流れ出して、
はいはいはい、
そこに出てくる可愛い女の子。それが坂井美紀なんです。うん、支えてくれた、その、うん、闇の高校時代を。
じゃあ、前田姉妹は、引き金案件ってことでいいですね。
うん、いやいやいや。その、ええ。権利が行ったり来たりするんですか？
権利を主張できる。
前田の。
その9人に入れないのであれば、権利はこっちに来ますんで。
じゃあ、この、交渉権が取られたみたいだね。
そうそうそう。そういうことです。それはそうよ。9人でプロテクトするっていう話なんで。
いやいやいやいや。まあまあまあ、うん、考え、ええ。まあまあ、育成枠もあるしね、うん。じゃあそっちで。
いや、こっちはだから、メインで、9人のメインの中に入れる可能性があるんで、こっちで抑える。
難しいな。
愛も秋も抑えれるっていうことになりますけど。
まあ、うちを選んでくれると思うけどな。高校時代から追ってるんで。
それは関係ないんですよ。あ、外すんですねっていうこと、その、坂井美紀、岩佐真由子より、前田亜紀がしたっていうことで、わかりました。はい。それはいただきましたね、それで。
まあまあ、池脇千鶴取れてるんで、はい。
池脇千鶴は、どうぞどうぞということで。
いやいや、
もう。沖縄恵み入んないんだ。
沖縄恵み入んないね。
それ、後の性格の話してる。当時の話してるんですよ、僕は。
入れてはならないね、あんな人。
後の、お前、その、ちょくちょく、その、誰と結婚したとか関係ないからな。当時愛したかどうかっていう話なんで、ただそんな中ね、黒猫さん。
はい。
新コーナーの山内黒猫さん、ちょっと見てみてよのコーナーにですね。
で、一回もちゃんと言えたことないですね。
そのうち覚えますんで、皆さんからメールいただいてますんで、
はい。
そして黒猫さんにはメールをまだ共有してませんので、読ませていただきます。
はい。
ちょっと見てみてというタイトルでいただいております。
それ正解ですよ。懸命にちょっと見てみて。
これですか。おっす、おら、だしまる。 アメリカ育ちのオラとしては、毎朝パンとピーナッツクリームの組み合わせがもう最高に幸せなんだ。だけどよ、日本じゃなかなか本物のピーナッツクリームって見つからねえんだ。それがよ、長年の修行の末、ついに見つけちまったんだ。その名も、米田コーヒー店監修ピーナッツクリーム。ピーナッツのザクザクした食感と甘すぎずしょっぱすぎない絶妙なバランスがたまんねえんだ。一口食べた瞬間、オラの全身を駆け巡ったんだ。まさに食べた瞬間、オラワクワクするぞ。もうあのネオソフトとかいうやつには絶対に戻れねえって気がするぜ。ベジータ、あ、これ悟空のモノマネだったんだ。アメリカ育ち。
そうでしょうよ。
アメリカ育ちっていう始まりだったから。ベジータとブルマもぜひとも食ってみてほしいな。あ、そうだ。米田特製コシアンってのもすげえんだ。あれはもうピッコロの魔漢考察法みたいな貫通力があんだ。ズゾーンって感じで口の中に広がるんだ。絶対食ってくれよな。じゃあまた来週なーっていうことで。
米田の差し金ですか？
米田コーヒー店監修ピーナッツクリームをちょっと食べてみてよということで。どうでしょう？
いやー、ピーナッツクリームかー。
これスーパーに売ってんのかな？米田コーヒーに売ってんのかな？
米田コーヒーだったらもう一生買えないけどな。
絶対黒猫さん買わないですから。
ええ。
スーパーに売ってんのかな？その牛角のドレッシングみたいな感じで。
なんか、ピーナッツクリームと言ったらなんか スクーピーみたいなやつありません？スーパーになんか。
スキッピーみたいなやつ
ある。ああ、そうそう。あれが正解なんじゃないんだ。あれも結構高いですよ。
あれ高い。で、アメリカで作ってるやつでしょ、多分。
そう。わ、手出ないわ、つって、結局ソントン買っちゃうんですけど。
結局黒猫さんはソントン、ソントンなんですよ。
いや。
110円の。
もしくは、その、ソントンよりもう一回りぐらい円周がでかい、ありますよね、2種類。粒ピーナッツとノーマルピーナッツバターのなんか透明な容器に入ってるやつがあるんですよ。200円ぐらいかな。それしか買ったことないな。
いや、このザクザクした食感って言ってるけど、ソントンにザクザクした食感なんかないでしょ。
ないですよ。
ね。
あんな固形油ですから。
黒猫さんはね、申し訳ありませんけど、死ぬまでソントンって決めてるんで。
決めてはないですけど。
この、米田コーヒー監修のピーナッツクリーム、うまそうだな、確かに。
もうそんなにうまいなら。
ということでね、来週、黒猫さんの感想を聞けると思いますんで。
この。いや、出費半端ないんですけど、じゃあ、このコーナー。え、じゃあこのコーナー、いくらですかその米田。
え、じゃあこのコーナーって何なんですかこれ食わないんだった
ら。いや、みんなで試し合おうよっていう。
だから黒猫さんにおすすめして、みんなが。で、それを黒猫さんが実際食べて、こうだったよっていう企画ですよね。
ああ、まあまあまあ。
うん、え、うん、これ食わないんだったら何なんですかこの
コーナー。え？憩いの場、憩いの場です。
ピーナッツクリームありました。ああ、売ってるな。
え、俺見たことある。ああ、いやいやいや、箱入りやん。
箱だ。あの、バターの箱みたいな。
うん、すご。いやー、440円小ぶりの方で。
これ、常温保存じゃねえな。
あ、俺のあれだわ。大正が出してるやつだ。ピーナッツ、それ知らない、バターのクリーム。いろんなピーナッツクリームあるな。
そもそも好きなんですかそのピーナッツクリームは。
まあ、うん。全然チョコの方が好きなんですけど。
ね。ランチパックのピーナッツクリームってね、一番ありますけど。
ね。まあまあ嫌いじゃないですよ、全然。
あんま買わないな。だって、ランチパックでシーチキンと卵とピーナッツクリームがあるとするじゃないですか。
うん。
激烈に損してますよね、ピーナッツクリーム買う人。
いや、損っていう、考え方はどうかと思いますけども。
いやいや、卵が入ってる、ツナが入ってる、ピーナッツクリームってね、なんでそれが売り上げ1位なのって、ちょっと意味わかんないんですけど。
ああ。いや、いい大豆使ってるんでしょう。
ピーナッツって言ってるんですけどね。
うん。ナッツを使ってるんでしょ、いいナッツを。
コメダ特製コシアンっていうのもいいらしいですよ。
コシアンね。
見たことないな。まあ、ピーナッツクリーム売り場を見ないから、スーパーで。だから見たことないのか。
だパンにつける系で言うと、うん、チョコか、
うん、
ね、あの、ネオソフトとイチゴジャムを買うか。その、イチゴジャムと、マーガリンの、
うん、
親和性っていうのはもう半端ないんで。
あの、イチゴジャム、青畑さんのイチゴジャムで、
うん、
食パン、焼いた食パンに塗って食べるの好きなんですけど、
うん、
とんでもない速度でカビ生えるから、清潔な
スプーン
か、清潔な箸かなんかで塗らないと。
ええ、
俺、毎回新品の割り箸出してきて、あの、自分で洗ったスプーンを信じられないんですよ。青旗のジャム。
いやいや、もう一回洗ってくださいよ。
すんごい怖いから、カビが生える速度が。
はいはいはい。
保存料とか多分ね、そういう、添加物が入ってないっていうことなんでしょうけど。
うん。
だからね、それが怖くて、あんまイチゴジャムが買えないっていうのあるよ。買いたいんだけど。で、かといって、そのソントンの近くに置いてあるなんかスプレッド式のイチゴジャムは美味しくないんですよね。
ああ、確かにね。
うん。
果実感が。
やっぱ瓶のイチゴジャム、はい、うまいから。
ああ、わかりました。買います。
あ、だし丸くん、おめでとう。
いやいやいやいや。
どういうコーナーですか、
おめでとうっていうか。
はい、続きまして、ちょっと一回食べてみてっていうタイトルでいただいております。
はい。
引き金さん、黒猫さん、こんばんは、チャララです。私は、酢が大好きで、餃子だと酢と醤油を9対1ぐらいの割合、あるいは、酢の中に黒胡椒だけ入れて食べたりします。サラダのドレッシングも酢マシマシにするし、ちゃんぽんとかあんかけ焼きそば、野菜炒めなんかにも必ずかけます。中でもカップヌードルのシーフード味に入れるのが好きで、お湯を気持ち少なめに入れ、食べるときに酢を足して食べます。これが美味しくて醤油味でも合うかもですが、断然シーフード味。あと合うかなと思って入れたら美味しかったのが天下一品のこってりラーメンです。3分の1ぐらいそのまま味わって、その後味変で酢を結構入れて食べます。なぜかこのこってり味とマッチするんです。男の人は酢が苦手な方が多いかもしれませんが、苦手じゃなかったらカップヌードルシーフードか天下一品か酢を入れて一度食べてみてほしいです。もしポピュラーな食べ方だったらすいません。ポピュラーじゃねえよ。酢のエキスパートだったんですね、チャララさんは。
酢？
何でも酢を入れて、
餃
子は酢9の醤油1っていうおぞましいバランスで食べて。
黄金比ではないですね。まあまあよく酢胡椒で食うみたいな。
あ、そういう聞いたことある、
ね。うん。一回もやったことないけど。
なんか通な感じがするよね。
うん。酢か。いやー、酢、いや、天下一品に酢台無しでしょ。
これどういうことなんですか？天下一品の店内でやってるってこと？
酢あったっけ？テーブルの横に。
酢はあります。餃子があるんで。
ああ、餃子があるからあるのか。いや、びっくりしてんじゃない？店主。
びっくりして
る。そっちじゃないよっていう。
ビネガールみたいな名前で呼ばれてますよね、多分。
ああ、ビネコ来たよ。
ビネコ、ビネコ来た。
今日もヘリ早えわ。
うん。おい、ビネコ帰った後酢足しとけよ。
じ
ゃあもう家で作るそのカップヌードルシーフードとかは誰の目もないからめちゃくちゃ入れてんじゃない、
う
ん、
うわぁ。全部酢の物にして。
うわぁ。黒猫さんちょっとあれですね。結婚できないんじゃない？チャララさんと。
うん。ごめんなさい。
いやいやいや。かわいい。すいません、チャララさん。
いやいやいや。
黒猫さん結婚できないらしいです。
いやいや。
喧嘩になっちゃうからね。
チャラ、
黒猫さんが作ったご飯にも全部酢入れます。
全部酢、ああ、うん。マイ酢ボトルとかね、持ち歩いて。
そうそうそう。もともと酢を入れるものに関しては、だから、えぐい量入れるってことですよね。
ああ。
家系ラーメンとか、酢、ラーメン酢みたいなのついてるんですけど。
いやいや、だから酢豚とか。
ああ。
咳込む。レベルでしょ、だから、全員、全員。
そうじゃない。
うん。うん。化学テロが起きたのか、みたいな。全員咳し始めて。
だ王将とかで酢豚頼んで、一口食べて、うん、鼻で笑うんじゃないですか。入ってないやん。こんなに酢が好きな人、初めて見たかも。
ああ。酢ね。
なんで女の人って酸っぱいのが好きなんだろうね。
あんまなんだよな。
あれ、妊娠してる人が食べたくなるやつって酸っぱいものだっけ？違ったっけ？
そうですね。レモンをかじりたくなるとか
言
いますよね。あ、グレープフルーツ食いたくなるとか言いますけどね。よく。ずっとつわりなんですかね、じゃあ。
そういうこと？じゃあ、チャララさん、チャララさんが妊娠したら、
うん、
レモン丸飲みってこと？
ずっとだから口の中入れてんじゃない、レモンを。転がしてるってことでしょうね。
あ、じゃあ、スッパムーチョ9のカラムーチョ1ってこと？
もうカラムーチョゼロだよ。なんで入れてんだよ。
いやいや、たまには入れないと、チェイサー入れないと。
スッパムーチョしか買わないだろうしね。
僕はカラムーチョ7のスッパムーチョ3で買ってるんです
よ。ああ、もう、ええ、フォロー外します、そんなやつは。
酸っぱいのが好きなんだ。
ポッカレモンのあの、あれとか、うん、濃縮の。
ああ、100%のやつね。
あれをチェイサーで飲んでるんでしょうね、普通
に。あれを生で。俺でもその、ウィルキンソンの炭酸のレモンフレーバーのやつ買うんですけど、それにポッカレモン足すときありますよ。
ああ。
レモンもっと欲しくて。
薄々ですかね、あれは。なんか、炭酸のレモン系ってね。
そうそうそう、今、サントリーから、丸搾りレモン炭酸水と丸搾りグレープフルーツ炭酸水出てるんですけど。
おお。
めっちゃうまい。いやー。これを待ってたっていう。多分ね、あれ、なくなるまで飲みますね。
買わねえわ。
はい。どっちもうまかった。グレープフルーツ味も。
へえ。
だから俺の方が酸っぱいもの結構好きかもな。黒猫さんに。
俺あんま酢の物とかもあんま好きじゃないんだよな。
梅系は？
梅は好きですけど。全然。酢の酸っぱさだもんな、
うん。
レモンとかの酸っぱさの方はいけるんですけど。
だからトータル俺の方が、チャララさんに合うかな。うん、
いやいやいや。結局、だって真逆のものを求め合うんで、人って。
はい。
反対のもの、はい、うん。
それはだから見た目とか性格的なもので惹かれ合うってなるんですけど、食の好みっていうのは似通ってた方がいいんですよ。一緒に生活するにおいて。
ああ、いやいやいや、試し食いできるし、いろんな味をね。
いや、だからもう喧嘩になりますよ。黒猫さんとチャララさんはもうすぐ喧嘩になっちゃいますけど、僕は結構寄り添えるかな。
だから本当にじゃあ入れてくださいよ、内側の線まで。
うん。
100度の酢を入れてくださいよ。
はいはいはい。まず、酢が家にないから、買うところから
始める。いやいやいや、あってねえじゃん。合わねえじゃん。
酢
を常備してる人じゃないと。いや、こんな俺でも簡単酢はあるからね。家に。
なんか言ってたな。簡単酢を使うって。
よく餃子をね、冷凍餃子食うんで、うん、簡単酢はあるんで。
俺は、うん、餃子の酢の瓶はあるんですよ。
どういうことですか？
あ、違う。餃子のタレの瓶はあるんですよ。
それ酢じゃないんで。うん、餃子のタレでしょ？いやおうなくもう、なんか言い名付けみたいになっちゃって嫌なんですけど、結局僕かなと思いますね。
ああ、そういうことで。
ね、
今張り合う感じのやつやってくれると全然気づかなかった。お前がやるって言われたんで。
そっちでだから試してください。
はいはいはい。
す。
で、その黒猫さんちの簡単数は、送ってもらっていいですか？
なんで浮かそうとしてんだよ。数台。俺、米田のピーナッツバター買うわけだから。
はいはい。
ええ。
ちょっとこれ
や
っちゃ
う。数を。
やってみましょうか。
業務用の2リットルの買ってください
よ。いやいや、一生なくなるもん。他にもいただいてまして、ちょっと一回見てもらっていいですかということで、引き金様、黒猫様、こんにちは。ひよこ内閣と申します。ちょっと一回見てもらいたい映画があります。その映画とは、ナミビアの砂漠です。主演は、引き金様が見出したスーパー女優、河合優美様です。河合優美様が演じる、カナが浮気相手の男と飲んで、その男の家に帰ってきました。二人ともおしっこを我慢しているので、トイレを取り合います。カナがトイレを勝ち取り、座って用を足していたら、男が我慢できないということで、座っているカナの股の隙間におちんぽを入れて、二人で用を足すというシーンがあります。このシーンを見て私はこの映画に出会えてよかったと思ったのですが、お二人もそう思うのか、ちょっと一回見てもらっていいですかということで、いただいております。
いやいやいや。脱法エロ映画おじさんじゃねえかよ。
まあこの人がいました。ひよこ内閣さんから、ちょっと見てみて映画のご紹介なんですけど。
いやいやいや、やってること一緒じゃないですか。そういうコーナーじゃないんですけど。
いや、これ濡れ場じゃないでしょ。じゃれてるだけなんで。僕これ見ましたけどね。
ああ、ナミビア？
ナミビアの砂漠。鼻に輪っかのピアスつけてる可愛いユーミンのジャケットでおなじみの。
ああ、アマプラにあったかな。
アマプラにありました、トップに。
ああ、ありますか。
うん。僕がプロデュースしてる女優さんなんですけど。
いやいやいや。
ドンギュークラブ所属の。あ、ドンギュークラブだから鼻にピアスつけてるのか。
そこじゃないでしょ。
今気づいた。
もろ事務所じゃん。
いやでもこの映画見たけど、最後まで鼻に輪っかのピアスつけてる意味が分かんなかったから。
意味なんてそこにないでしょ、別に。
どういうこと？
そういうやつなんだから。
うん。いやー、これ見たけど、俺は全然、面白くなかったんですけど、
ええ。
フィルマークスの評価結構いいんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、その盲目的に、河合優美が出てる時点で、評価高くしてないかっていう疑問ちょっとありますね。
でも、可愛い優美が出てる時点でもう星 3.5 はもう、担保されてるんで、
ね。みたいなね。そういう盲目的になってませんかっていう。まあまあ、当然、これを面白いと思う人もいると思いますけど、僕はハマんなかったから、なんか。
まあ、だから、体当たり演技が、売りなんでしょ、多分。多分、可愛い優美の。
まあ、演技力はね、高いんですけど。
うん。
単純にストーリーがね。
破滅的ななんか生活してるみたいな。
そうそうそう。
のは見ましたけど、あらすじというか。
このシーンは確かに、めちゃくちゃ覚えてて、
ね。うん。
かわいい海がこうパンツを下ろして、便座に座っておしっこしてたら、あ、漏れる漏れるって言って男が笑いながら、かわいい海の股の間に おちんちん入れて、おしっこするっていう。うん、すんごい体勢のシーンなんですけど、それ見て可愛い優美も爆笑してるみたいな。
へえ。
初めて見ました。
初めて、そうでしょうね。
うん。だから、その、可愛い優美のおしっこと、その、俳優さんのおしっこが、
うん。
スクリューで混ざってるっていう
ことです。いやいやいや。やってないでしょ、ガチで。おしっこ。
いやいや、混ざってました。
すげえ夢持ってんじゃん、映画に。
いやいや、夢持ってんじゃんって、その、ツイスト上に絡み合ってましたけど、おしっこ同士が。
ただでなくてもツイストしてますから、男性は。
スクリュー系に混ざり合って。
スクリューとスクリューで。
うん。
ゴーストバスターズみたいになってるってことですね。
そうです。
さあ、最後の。違いますよ。
透明とイエローが混ざり合ってましたね。
そこが見せ場なんですか、一番の。
その、だから、ちょうど二人のおしっこが混ざり合って、便座に流れていくっていうシーンが、
うん。
3分ぐらいありましたね。
それが一番印象に残ってる。だったら見ないですけど。
本当どうでもいいシーンなんだけど、やけに、確かに、特筆すべきというか、見たことないシーンだったんで、うん、すげえ覚えてる。
まあまあ、映す必要ないですからね。
うん。いらないし、別に。このシーン。まあ、どうしようもね、二人みたいなのを表現したかったのかな。
ああ。
ちょっと見てみてよということなんですが、
うん
うん。
ちょっと、ええー。すいません。
まあ、いいんじゃないですか？そういう、スルーしても。
うん。
僕は見てるわけだし。
そんな全部ね、
うん。
お試しするわけにはいかないので、うん、はい。試す価値すらなかったです。
疑問なんですけど、ひよこ内閣さんのことを嫌ってるわけじゃないですか。
いや、嫌ってないですよ、全然。
すごいなんか、最初から最後まで辛辣だったんで、お前かいみたいな感じだったんで、僕はすごいありがたいと思ってるんですよ。
ああ、はいはい、ありがたいですよ。
ですよね。メールくださってる方みんな、すごいありがたいので。あ、ここで告知じゃないんですけど、そろそろ5月になったんで、ライフハック企画。
はい。
僕たちのライフハック企画を久しぶりにやりたいので、皆さん生活してる中で、見つけたライフハックをぜひ、メールで送ってください。あと、不思議体験企画もそろそろやりたいと思ってますので、いいね！不思議体験メールが一通来たんですよ。
ああ。
それ紹介したいんで、不思議体験、もし皆さんあったら、すごいライトなやつでもいいので、送ってみてください。
はい。
ガチ系じゃなくてもいいんでね。はい。最後にもう一通いただいてますんで、読ませていただきます。ちょっと一回〇〇してみて、コーナーオン中ということで。引き金先生、黒猫先生、いつもお世話になっております。カニカンと申します。6年ほど前からサイレントリスナーを貫いていましたが、初めてメールさせていただきます。直近の燃え上がる海図の回についにて、一人で抱えきれないものをお二人にぶつけていいと伺ったので、ちょっと一回〇〇してみてようのコーナーに映画を一本投稿します。お二人に見ていただきたい映画は、チタンです。あらすじを下部に記載していますが、初っ端から異常性癖あり、とんでもセックスあり、グロあり、感動ありのハンニバルレクチャー的映画です。日本公開時、映画マニアの後輩に誘われて見に行ったのですが、あまりに衝撃的な映像の連続に、つまらないとか面白いとかのキャパを超えてしまって、二人で無言で酒を煽りながら、とぼとぼ帰ったほどでした。ただ、帰ってからいろいろな映画評やポッドキャストを聞いていると、軒並み好評で絶賛されており、確かに衝撃的だったけど、いろんな意味でもう二度と見たくないなぁと感じた自分には、一体いい映画の基準って何なんだろうと考えてしまう映画でした。ぜひ前情報は最小限で見ていただきたいので、細かい点については自重しますが、長年猟奇的ポッドキャストをやられていたお二人の感想をただただ伺えれば幸いです。追伸、アマプラでは有料レンタルでしかなさそうなので、有料で見ていただくのも申し訳ないので、ノートのチップをいくばくかお送りさせていただきます。というものの、本メールがボツになっても構いませんので、その場合には経費にお当てください。200個目のパンドラもハンニバルの過去回も楽しませていただいております。いつもありがとうございます。ということで。
ああ。
ノートのサポート機能で、二人がレンタルできる額をいただいております。
はい。
ですが、経費にさせていただきますのでありがとうございます。
ありがとうございます。それは。
いや、今ボケたんですよ。
いやいやいや。見て、チタン。
今ボケたんです。経費としていただきます。ありがとうございます。
あ、そういうことですか。
はい。いや、見ないんかいっていうね。
ええ。
いや、そうなんですよ。アマプロで
今。知らないわ。はい。
レンタルでしかなくて。
ええ。
で、どうしたらいいんですか？さっきみたいに、いや、見ないですよともできないですね、これは。
もう、いただいてしまったのでね。
はいはいはい。
ええ。
で、ここで僕の悪知恵が働きまして、
うん。
アマプラではないけど、
うん。
ネットフリックスにチタンがあれば、
うん。
いただいたお金にちょっと足すだけで、
うん。
1ヶ月ネットフリーいけるやん、イカゲームのシーズン2見れるやんと思って、検索したらですね、
うん。
U-NEXT でしかないっていう。
いやいやいやいやいや。イカゲーム目当てで、サポート基本使わないでください。
U-NEXT 2000円なんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。
もうゲオ。
いやいやいや。だったらアマプラでレンタルか、チタンが見放題に入るまで、剣。
いやいやいやいや。
前情報を全く入れないでくださいって言ってますけど、一応あらすじ貼ってくれてまして。
ええ。
読んでも大丈夫ですか？
はい。
僕はあらすじ見る派なんですけど。
ね、別にネタバレじゃないですよね、それは。
はい。公式のやつです。
大筋のあらすじでしょう。はい。はい、
幼い頃、交通事故により頭蓋骨にチタンプレートが埋め込まれたアレクシア。彼女はそれ以来車に対し異常な執着心を抱き、危険な衝動に駆られるようになる。自らの犯した罪により行き場を失った彼女はある日、消防士のバンさんと出会う。10年前に息子が行方不明となり、今は孤独に生きる彼に引き取られ、二人は奇妙な共同生活を始める。だが、彼女は自らの体にある重大な秘密を抱えていた。てんてんてん。
おう。
頭蓋骨のチタンプレートのチタンなんだね。
はいはいはいはい。
おもろそう、設定は。こういうね、絶対被んない設定の映画好きなんですよ。
うん。消防士に引き取られ？
消防士に引き取られ、二人の共同生活。その消防士は、息子が行方不明。
あ。
消防士ってことはじゃあ、ムキムキだ。車に異常な執着心だって。
うん。
これあれじゃないの。
何？黒幕は、ただの大きな脳。これでしょう。
大きな脳？
でっかい脳。水槽に入った。
ああ。僕が前、閉園した遊園地の遊具とセックスする女の子の映画紹介したじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
恋する遊園地みたいな。
うん。
俺あれなんじゃないの？この女の子。車と夜な夜な駐車場に忍び込んでセックスするでしょ。
いやいやいやいや、惹かれてるわけだから。意味嫌う存在だから。
いや、夜な夜な、あの時の衝撃が忘れられなくて、夜な夜な、車の下に潜り込んでんじゃないの、これ。
そんな単純なことじゃないです。磁石じゃないかな。
というと？
じゃないかなと思ってます、ね。
というと？
え？
つまりどうなるってことですか？予想してくださいよ。
鉄とかが、その、寄ってきちゃうっていうかね、後頭部に。くっつきたいっていうか、その。
そんな悪魔の実の能力者いましたけど。
ああ、うん。それです。
磁力で戦うみたいなやついましたけどね。うん、あ、じゃあこれは見てみましょうか、二人でね。ということで、第1回、山内ちゃんちょっと見てみてよのコーナーだったんですけども。の、受注編。
はい。
だったんですけども。どうですか？やってみて。
もう本当に。
うん。これがやりたかったんですよ、
ね。思い描いた通りの展開になってます、今。
いや、確かに。
知りませんでしたから、その、全部の情報。
そうね。コメダコーヒーのピーナッツバターの知りませんでしたね。うん、
知りませんでした。
このタイミングでですね、私、引き金から、皆さんに謝罪がございまして、ね。
いや、だから毎週謝ってるやん。
謝罪すると興奮するんですよ。
いやいやいや。正義？
謝罪じゃないんですけど、僕と黒猫さんからこのタイミングで、はい、大事なお知らせがありまして。
はい。
今週をもちまして、2箱目のパンドラの、シーズン11ですかね、を終了させていただきます。
どう分けてんの、シーズン11の感覚ゼロでしたけど、
ね。長らくね、皆様にお楽しみいただいていたんですが、2025年の5月をもちまして、私、引き金と黒猫が、お話ししている、このスカイプというスーパーサービスが終了しますので。う
ん、ああ。
はい。
はいはいはい。
また次のサービスを探す旅に出ますので、もしうまくいかなかったらしばらくお休みする形になります。
いや、スカイプで撮ってたんかい。
スカイプで撮ってるポッドキャスト結構あるわ。
いや、ないです。そんな人も。聞いたことないです。
まあ、ズームで何回か撮ったこともあるんで、ズームも考えてるんですが、
はい。
まあ、使ってる方はね、知ってると思いますけど、録音が40分が最長なんですよ。
はいはいはい。
で、僕と黒猫さんがもう通話始めて即録音し始めたとしても40分しか撮れなくて、で40分録音すると大体そっから黒猫さんの、とかも僕がカットしなきゃいけないので、
そんな言ってませんけどね。
二人が詰まってるとことか、あと何かを検索してる時間とか、そういうのをいらない部分をカットしていくと、だいたい30分から35分ぐらいになりそうだから、今までより短くなっちゃうんですよ。
ええ。
そうなると、今皆さんが毎週感じてる、安寧が短くなるっていう。
いやいや。
それ大事。
安寧というか胸騒ぎ？うん。
それ、どうかな？今まで通りの分量の安寧を届けたい僕としては、どうなんだろうっていうのもあるんですが、ズームの録音機能をその制限なしにした場合、確か2000いくらでしたっけ？
そんなに？
じゃ高いのよ、ズームの有料プラン。
じゃあもう35分でいいですよ。ちょうどいい。すっきりしてちょうどいいです。はっきり言って。
それは喋る側のあなたのあれですけど、2125円なんで、
それはもうないです。
二人で、1000円ずつ。月額。
ええ。
まあまあまあ、どうかな、まあ。メンバーシップラジオっていうのを今ね、毎週更新してるんですけど、ええ、これを、今月額500円でメンバーシップラジオやらせてもらってるんですけど、これを、月額1980円に。
いやいやいや。そんなぼったくりラジオ聞いたことないですよ。
ズームの有料プランはまあなし。確かに高い、2100円は。
いや、なんかないんですか、他に、ズーム以外に。
みんなはだいたい LINE で通話しながら、お互い別で録音して、
うん、
それを音声を合わせるっていうのがベーシックなのかなっていうふうに。思うんですけど、ディスコードとかで通話しながら。
はい。
ただ、どうかな、なんか、詳しい方教えてほしいんですけど。で、公式でアナウンスしてるのは、スカイプのトップ画面に、その、Teams。
ああ、マイクロソフトをね。
マイクロソフトの Teams に移行してくださいって言ってて、さっき調べたら Teams に録音機能が一応あるらしいんで、これも視野に入れつつ、ただね、その僕、パソコン2個使ってて、
はい。
これ今、黒猫さんと喋ってるパソコンと、もう一つ、その古い方のパソコンで編集してるんですけど、その、そっちにスカイプは入れれるけど、Teams とか Zoom がこっちに古すぎて入らない可能性があるんで、
ああ。
いろいろ僕多分環境変えなきゃいけないんですよ、今後。
うん。
なので、もしかしたら、シーズン11とシーズン12の間が空く可能性もありますっていう。
まあまあ、そういうね。
うん。
ドラマシリーズ結構ありますから。
そうそうそう。
10年後とかありますからね。
ありますよ。だって、中井貴一のね、今やってる、続々最後から2番目の恋見てるんですけど。
ええ。
当時、小学生とか中学生だったエリカちゃんが今ね、25歳ぐらいの女優さんになってるんですけど、白本さんっていうね、白本彩香さんだったかな、めちゃくちゃ美人になってるからね。
いや、うん、その子の成長、その子の成長が一番の売りみたいなね。
なんか10年、8年ぶりとか10年ぶりに今中井貴一とね、キョンキョンのドラマやってんすけど、いやいや、押されてる女優に変わっとるやんと思ってよくよく調べたら、え、当時の子そのまま使ってこれめちゃくちゃ美人になってんのってなりました。
へえ、あ、そうなんだ。その子だけ見よう。
好き。
おじさんとおばさんの恋愛どうでもいいから、その子だけ見よう。
めちゃくちゃ老人の恋愛ですよ。
そうですよね。だって当時がもうおじさんとおばさんなんだから。
そう。いや、当時だったら、最後から2番目の恋っていうタイトルしっくりくるけど、いや、こんだけ老人になって最後から2番目の恋って、じゃあ最後の恋愛いつなんだよっていう。内田有紀の演技が、いや、なんとかでございます。なんとかで、いやいや、私なんかがなんとかでございます。みたいなキャラなんだけど。
活弁士ですか？
活弁士みたいな、陰キャのキャラなんですけど。
ええ。
そろそろきついというか。
まあ、もともとそういう、ええ、うん。そういう演技の人ですよ。内田有紀って。
あの時、10年前、12、3年前だったらギリギリ許せたけど、今、まだやってんのかいっていう感じはちょっと。まあ、というのもありますんでね。まあ、なるべく探してみますけど、なんかおすすめ知ってる方は教えてください。
はい。
以上、2箱目のパンドラシーズン11最終回でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。